岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。今朝はダニ媒介感染症について、岡山県疾病感染症対策課の松岡康弘さんにお話しいただきます。松岡さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のお話はダニ媒介感染症ということですが、岡山県でも患者が報告されているそうですね。
はい。まずこのダニとは、家にいる家ダニとは全く異なるマダニと呼ばれる別のダニになります。
はい。
マダニは鹿やイノシシが出没するような場所に多く生息していますが、市街地周辺であっても緑の多い庭や畑などにも生息しています。そして今まさにこの活動が活発になる時期を迎えていて、岡山県でも近年患者報告が増加傾向にあります。特に例年6月は多くの患者が報告されています。
そうなんですね。このダニ媒介感染症にかかると具体的にはどんな症状が出てくるのでしょうか。
はい。このマダニの中でも病原体を持ったごく一部のマダニに刺されることで、日本紅斑熱や SFTS といったダニ媒介感染症にかかる恐れがあります。
はい。
このダニ媒介感染症は早めの治療ができなかった場合、重症化リスクや死亡事例もある危険な感染症です。
死亡事例もあるというのは怖いですね。何か予防法はあるのでしょうか。
はい。とにかくマダニに刺されないように注意をしてください。
はい。
まず山や草むらなどへ行く際には事前の準備として、肌の露出が少ない長袖長ズボンを着用し、市販されているマダニにも効果のある防虫スプレーを使用することが大事です。また明るい色の服を選ぶというのも、刺される前にダニを見つけることには有効です。
なるほど。まあ、暑い中大変だとは思いますが、肌の露出が少なくて明るい服を選ぶことが大切ということですね。では帰ってきた後に何かできることはありますか。
はい。帰ってきた後の行動も重要です。すぐに入浴し、マダニが体についていないかなどを確認しましょう。脱いだ衣服もすぐに洗濯することが大事です。
マダニを家の中に持ち込まないようにすることも大切なんですね。ただもし気をつけていてもマダニに刺されてしまった場合はどうすればいいでしょうか。
はい。マダニは刺した後に皮膚にしっかりとくっついているので、無理に引き抜こうとはせずに皮膚科などの医療機関で取ってもらうようにしてください。
はい。
またマダニに刺されていても気づかない場合もあるため、刺された自覚がなくても山などへ入った後は体調の変化に注意し、発熱など何か気になる症状があれば早めに医療機関を受診しましょう。受診の際には山などに行ったことを伝えることが重要です。
わかりました。では最後に松岡さんからラジオを聞きの皆さんに一言お願いします。
はい。今日お話ししたダニ媒介感染症の予防法や注意点は、普段馴染みのある一般的な感染症予防である手洗いやマスク着用とは異なるものになります。一度にすべて覚えるのは難しいと思いますが、まずは山などへ行くときにはダニ媒介感染症を注意しないといけないということを覚えていただき、実際にキャンプやハイキングなどへ出かける際には改めて予防法や注意点を確認いただければと思います。
はい。今日のお話について詳しくは岡山県ダニ媒介感染症と検索してください。今朝はダニ媒介感染症について、岡山県疾病感染症対策課の松岡康弘さんにお話しいただきました。松岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて土砂災害から身を守るための3つのポイントについてです。まずお住まいの場所が土砂災害警戒区域にあるのか、県のホームページや市町村が発行しているハザードマップを利用して避難場所や避難経路を確認しましょう。区域の確認ができたら、土砂災害の危険が迫った際にどこにどのように避難するか、避難場所や避難経路も一緒に確認しましょう。次に気象情報に注意しましょう。ラジオやテレビなどで発表されるほか、気象庁や県のホームページからも確認できます。梅雨の時期は 天候が激しく変化するので特に注意してください。最後に、お住まいの地域にレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、危険な場所から全員避難しましょう。市町村の避難指示が発令されていない場合でも、レベル4土砂災害危険警報が発表されたら、早めに近くの避難場所など安全な場所への避難をお願いします。岡山県がお送りした県民の皆さんへ、中村恵美がお伝えしました。